今朝は皆様方とご一緒にこの教会で主を礼拝させていただける特権を心から感謝しています。この講壇に立たせていただくのはこの教会の剣道式以来でございますが、ここからお見受けさせていただきましても、その時にはおられなかった方々がたくさんいらっしゃることを見て、その後に尊い主の救いに預かられたり、あるいは転勤その他でこの教会に出席されるようになった方々が多くいらっしゃることを思いながら心から皆を崇めています。本当はその中の一員として座してメッセージを聞くことができたら感謝なのですが、今日はこのような形でここに立たせていただいております。どうぞそうした新しい方々は、メッセージ途中でくたびれたら、兄弟どのようなところが似ててどこが違うかよく観察をしながらお聞きになるのも一つの道かと思います。けれども私たちは主の日礼拝に集まりますときに、時間は時差の関係で異なっていますが、全世界でさまざまな形で礼拝が守られていて、その中の一員に私たちがなっているということがどれほど大きな特権であるかということを今朝も覚えたいのです。毎年私は今もインドと深く関わっていますけれども、私の友人たちが牧会をしております地方などでは、もしかするとこれが最後かもしれないというような迫害の中で真剣な礼拝が守られています。また先ほども念頃な祈りがなされておりましたけれども、世界で最近あちらこちらで目を覆うような災害が起きていますが、その中にはクリスチャンの友人たちもたくさんいるわけで、集まる教会堂を失い、あるいはさまざまな形でもしかすると肉親を失いながら今日も礼拝を守っている神の民があるということも絶えず心の中に覚え続けたいものでございます。で、ここに伺いながら私は私とこの教会との関わりということを考えておりました。で、そのことによって思い立ったことは、この教会として特別に記念する時をお持ちになるかどうかは定かではありませんけれども、この教会が開設をされてから今年はちょうど60年になる大変記念すべき年だということに思いをいたしたわけでございます。1948年昭和で言いますと23年、私は中学の1年生でありました。当時、みんなで礼拝を守っておりました船橋の教会から初代の総理をはじめ中心的なメンバーの方々が、将来東京に中心的な教会を建設するのだというビジョンを持って東京に来られ、丸の内で集会を始められたのがちょうど60年前のことであります。それで私はその当時のことから、この教会との私個人との関わり合いをいろいろ思い起こしながら、礼拝のメッセージとしてはちょっと異例の形になりますが、前半に少し証という形で私とこの教会のつながりを語らせていただいて、特に最近加わられた新しい方々もそのようなことを通して過去の歴史に思いをいたしていただけたらと思っております。後半に先ほど朗読をしていただきましたイザヤ書から聖書のメッセージというような、少しいつもと違った形になりますが、2つの形で変わらせていただきたいと願っています。で、昭和23年、1948年、ちょうど60年前に、もうこの東京で新しい形で集会が始まった時、その年からここに関わったという方がここにいらっしゃるのかどうか存じません。私の記憶また個人の経験で言いますと、それはクリスマスであるとか特別な集会に始められました、その丸の内の中央の教会の集まりに出席をした少年時代の記憶がございます。続きまして、私の青年時代は この前身の丸の内教会との関わりといいますと、年会であるとか新年聖会というような中央の集会が、あの古びた建物でございました交通協会のホールで行われ、また第3の日曜日の午後には必ず聖別会が開かれておりまして、日曜日の午後、私たちは第3の日曜日になりますと、かなり強行スケジュールである朝、8時から船橋の教会で教会学校の合祀をし、礼拝に出席をし、そして食事をとるのももどかしく、丸の内教会の第3の日曜日の聖別会にで、そして初代総理のメッセージは長いんです、文句言うわけじゃありませんけれども、終わりまで聞きたいなと思いながら、終わりまでいると船橋教会の路傍伝道に間に合いませんので、時間を見計らってスーッと、もう少しで終わるのになと思いながらそこから抜けて、そして、船橋に戻りますと路傍伝道に行って伝道会を夜いたしまして、それから帰る、いうような大変強行スケジュールでしたけれども、考えてみますと若き日にそのように主のために心を燃やした、また燃やすことができた、そのようなこの日々があったということ、それはとても素晴らしい思い出であり、感謝につながっています。その次の時代は新学生としてその丸の内教会に関わらせていただきました。当時は新学生は全員その丸の内教会に出席をして、そしてそこで私は、聖書そのものから深く語られる器の、メッセージを聞かせていただいて、聖書というものをここまで大切にし、御言葉を語る器、その説教に心を向ける、その頃は聖書信仰運動というのがちょうど始められた時代でもございました。また新学生はそれぞれ担当の組会がありまして、そしていろいろな組会の担当をしながら、皆様方にもお世話になりました。ここにも、たくさんの信仰の先輩の方々、当時お世話になった、懐かしい顔を見ることができ、その若気の至りでいろいろ至らないことがあったと思うのですけれども、迎えてくださり訓練をしてくださったということを深く感謝をしています。またその次の時代は、この教団が初めて行いました宣教留学生、二人の他の器とともに私たちはこの丸の内教会から安心を受けて送り出されてインドの地に参りました。この送り出していただいたのもこの教会でございます。それから戻ってまいりまして、しばらくの間副牧師としての経験を経て、そしていよいよ本格的な宣教の開始として、宣教師第1号としてこのインドに再び参ります時にも祈りを持って送り出してくださったのはその丸の内教会でございます。そうしたことを考えてみますと、私の少年時代から宣教師の時代に至るまで、本当にこの教会は切っても切ることのできない深い関わりの中で主の恵みを与え続けてくださった教会であることを覚え、心から感謝をしています。で、私なりにでございますけれども、その少年時代から宣教師の時代に至るまでの間、この中目黒教会の前身の丸の内教会は私にとってはどんな教会であったか、語ればたくさんございますけれども、そのいくつかだけ私の特色と思っていることをお分かちしたいのであります。一つは信仰のビジョンというものに燃えていた教会であったということであります。いきなり丸の内に進出をして、そして教会を開始するということは、いくら忠実な支える信徒たちが約十数名おられたと思いますけれども、いたとはいえ、無謀なことと思われたと思うのであります。しかしながらビジョンを持って必ず将来のために東京に中心を置くのだというビジョン、それから主は祈りに応えて信仰を持って質問に共にいて、必ずその祈りと信仰の叫びに応答してくださる、 そのような生きた信仰を創設者、またそれを支える忠実な信徒の方々がこの教会の基礎になったということを改めて覚え、この教会のユニークな第一の特色はそのような生きた信仰とその実践にあったということを振り返って思うことであります。第2番目は、先ほども言及いたしましたように聖書が語られていました。その当時は伝道会というものが、借りているホールであるためにございませんでした。で、聖書が、いつも連続の公開がなされていながら、大変ある場合には難しい、ヨハネの福音書、あるいは黙示録、いろんなところが開かれていましたが、その聖書の御言葉を通して、救われる方々が加えられていく、その姿を見せていただき、御言葉、聖書というものを中心にし、常に大切にする群れであるということ。そして第3番目には、先ほども触れましたように、第3日曜日の午後に聖別会がいつも行われたことによって象徴されるように、聖火ということの宣称を非常に力を入れていた群れであったということであります。第4番目には、このことも先ほど証しをしましたように、宣教ということに非常に力を入れ、主体的にこのインマネルの中で責任を持っていた群れがこの丸の内教会でございました。私たちは安守によって、皆様方によってこの教会から送り出されました。私たちが初めてインドに参りますとき、それまで現在の世界宣教局、以前の国外宣教局というのはなかったのです。で、出かけるときにこう言われました。出かける3人もある意味で命がけで出かけていくけれども、あなたたちも命がけで支えないと、彼は送ったはいいけれども、日本で支えるあなたたちがいなかったら、彼らは向こうで支えがなくて死んでしまうんだ、本当に真剣に祈って支えるように、これが国外宣教の献金の始まりであります。で、常にこの群れは主体的にそのことを担って、また私どもが宣教師として出かけていきますときにも、熱い安守と祈りを持って送り出していただいたことであります。またこの丸の内の講談には、実に文字通り世界のあちらこちらからさまざまなスピーカーが訪れて、そして私たちの視野をいつも世界的に拡大をすることのために用いられていました。もしここにずっと信仰書が送られた方々は、慣れてしまいますと、教会ってそんな風なものだと思ってしまうかも分かりませんが、同じインマネに属している中で、ゲストを外部からどなたかが来てくださって集会をするということが1年に1回あるかないかというような教会もたくさんあるんです。で、そういう教会から比べると、そのような、しかも世界的な器が次から次へと送られて、そして、豊かな講談が持たれ、世界宣教のチャレンジがなされ、あるいは、そのようなことを通して世界のつながりがどんなに豊かなものであるかということを味わうことができる、この群れにはそのような大きな財産、遺産があったということをあえて私は申し上げたいと思いますし、非常に、インマネルというのはある意味でこの群れが何のために起こされたのか、何を大事にするかということを厳しく、ある意味ではやかましく指導されてきながら、一方においてはそのように大変幅広いさまざまな立場、教派の器をお迎えした集会が持たれていたという事実も覚えることでございます。一つ一つのことについてお話を申し上げればキリがないのですけれども、今日は時間の制約がありますから、私の心の中にある、私と丸の内教会ということで、教えられてまいりましたことを以上のようにポイントを挙げました。それから、首都中央教会となり、そして、この中目黒教会、名称も変わり、場所もこのように移ってまいりました。剣道式の折に式辞で申し上げましたように、この教会名が中目黒に変わり、この場所にこの教会が 街道が設立をされたということは、さまざまな意味で象徴的な意義を持っていると考えております。で、丸の内教会は、ある意味で教団の中枢的な創設者が、開設をし、また主牧として長い間牧会をされてまいりましたから、教会の信徒の方々にもそのような中央的な意味で、自分たちがこの教会だけではなくて群れを私たちが支えているんだというような、この重荷あるいは責任感を持っておられたと思うのです。しかしながら、もし私は丸の出身ではない人間としてこういうことを言わせていただきますと、それが時々は自負につながって、そして自分たちが中央教会なんだという意識があったのではないかと、私は青年同士の付き合いで、その当時の丸の内の青年会の人たちに対してはある種の問題を感じたこともないわけではなかったことを正直に申し上げます。で、その意味から言いますと、中目黒教会としてそのような重しが取れて、一つのローカルチャーチとして、地域教会として新たな歩みをしたということには非常に大きな意味があると私は考えています。ここにこそ、そのような今度は中央的な、あるいは群れを担っているのは自分たちだというものはなくなって、他の今までの教会とともどもキリストにある教会、キリストの体である教会、地域の一つの教会として教会建設に励んでいくという新たな道を今進んでおられるこの教会を、私は非常に大切に思い、また祈らせていただきたいと願っております。大変駆け足でございますけれども、私はその意味でこの教会との深い関わり、また育てていただいた数々の恵み、そのことをまた、特に先輩の信徒の方々が小さい器たちを今日に至るまで導いてくださったこと、良き模範を示してくださったこと、改めてこの主にあって心からお礼を申し上げる次第です。一言お祈りをして御言葉に移ります。神様、あなたはこの群れをあなたの御体である教会の一つとしてお立てくださり、今日まで様々な困難がありました、試練もございました、大山もありましたけれども、あなたの教会として守り支え、何よりもあなたご自身がこの教会の土台であり建設者であること、また文字通り大牧者であることを示し続けて、今日までお導きくださり、60年の間この群れを導いてくださいました。そしてだんだんと世代が変わり、新たな器たちがこの教会の中心的なメンバーとしてそれを継承し、将来に向けて進んでいこうとするとき、どうぞご自身の恵みが常に加えられて、そしてなおなおご自身の恵みが明かせられ、福音が伝えられ、十字架が崇められていく教会として、今後も豊かにお持ちくださいますように、御言葉に心を向けようとしていますので、御助けをお与えください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは先ほどのイザヤの51章をお開きいただきたいと存じます。イザヤ書というのはとても旧約聖書の中でもユニークであります。章の数が66で聖書と一緒であります。また旧約と新約、よく39と27というふうに分けますけれども、その66章が不思議なことに39章と27章前半後半に分かれます。当然のことながら、この51章はその後半部に属するわけでありまして、この40章から66章の後半部というのは、この神の民と呼ばれていたイスラエル民族が、これからその不服従のゆえに初めて経験する捕囚という外国に連れて行かれてしまう、そして初めて敗戦、敗れを経験するというような衝撃的な出来事を彼らが避けられない状況の中にあって、その中で 気落ちせずに、あるいはその痛みの中で悔い改めて、新たな希望を持って、新たな信仰を持って、また神からの慰めと励ましによって前進をするように、そのようなことを主がイザヤを通して予言を与えられたのがこの後半部でございます。特に51章52章、この2つの章には神様が救い、あるいは贖いの素晴らしいご計画を進めてくださるお方だ、過去にも出エジプトというような、エジプトから出る贖いの大きな民族的な技をなさったお方が、最終的な終末的な救いの完成に至るまで贖い、救いの実践者としてこの民に臨んでくださることが強調され、しかも合間合間に主のしもべと呼ばれている、後にイエス・キリストを予表するこの主のしもべの働きが描写されている、大変大切な箇所でございます。で、その51章の中で今日は説教のタイトルとして、第1節の終わりの、あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よというところを掲げさせていただきました。で、その後に、あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみようという言葉が続いています。で、今日はすでにそのような証しと私のまとめに時間を費やしましたので、御言葉に深く入っていく時間がありませんけれども、実にここも幸いな豊かな場所でありますので、ちょっと全体を見ていきたいのです。今日は一節から11節までを読んでいただきましたが、実際には52章の方にまでこの箇所は入っています。まず最初に一節から8節までの区切りのところに、私に聞きなさいという意味の言葉が3回繰り返されています。一節に、私に聞け、それから4節、私に心を止めよ、私に耳を傾けよ、それから7節、私に聞けというふうに3回、私に聞くようにと主が語っておられます。で、日本でも長いこと宣教師をされまして、今アメリカに帰っておられますベリー・ロス先生は、このイザヤ書のこのところを仲介をしながら、私に聞けという言葉の中に一つずつ全部祝福を持って締めくくっているということを指摘しておられます。まず最初の一節の私に聞けというのは、解雇に関することです。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見なさい、アブラハムやサラのことを考えてみなさい。で、その後にですね、3節にありますように、豊かな主の慰め、この廃墟になってしまっている地を豊かな再び恵みの場所にするという約束がなされています。4節、第2番目の聞くようにということは、耳を傾けよう。これはですね、この中で主の御救いが近い、五節に私の義は近い、私の救いはすでに出ている、神の御目には、民は悲惨の中にいると思うかもしれないけれども、主はもう救いを持って、救いの計画を持って来ておられる、望んでおられる。で、そこはどのような祝福によって締めくくられているかといいますと、6節の終わりに、私の救いは常しえに続き、主の正義はくじけない。第3番目の7節の私に聞けという言葉は、恐れないで、くじけないでということにつながっています。くじけることがないように、恐れることがないように、そしてその祝福は、同じく8節にありますが、私の義は常しえに続き、救いは世々に至る。神様のこのような祝福の裏付けに基づいて、主はきちんと正しく解雇、振り返って過去を顧みるように、 それから主のおいでが近いという将来に対して信仰の期待をするように、それゆえ現状がどんなに大変でも恐れないでくじけないで進むように、過去と現在と将来にわたって私に聞きなさいと主が語っておられます。9節に、サメよサメよ力をまとえ主の身腕よという言葉が出てきます。それから17節飛んでご覧いただきますと、サメよサメよ立ち上がれエルサレム。52章の1節に、サメよサメよ力をまとえシオン、あなたの美しい衣を着よ。それから11節には、されよされよそこを出よ。このように印象深く2回繰り返した奨励の言葉が出てまいります。9節のサメよサメよ主の身腕よというのは、主の力の働きを今お示しくださいですから、ある聖書の日本語の訳では、このサメよという言葉を奮い立て奮い立てというふうに訳しています。そして先ほどロス先生の名前を出しましたが、ロス先生が間違っても、私たちの神様が少し怠慢で眠ってるから、起きてください起きてください、神様起きてくださいというのではないということを言っておられます。身腕を持ってらっしゃる主の力の力あるお方を再確認する。そうなんだ、主がもう一度の力ある身腕を動かしてくださるんだという願いであり祈りである。そしてその後に12節、主の慰めがあって、それを見失うとあなたは何者なのか、何を怖がっているのかいう言葉が出てくるわけであります。それに対して17節は、何に向かっているかというと、エルサレム、神の選ばれた人々が目覚めるように、もうダメだと、このところにはもう神様への服従で神様からの憤り、怒りの苦杯を飲まされているからダメだとどうして思ってしまうのか、神様はそのものを、そのようなものを全部捨ててくださって、そして例えば22節の終わりを見ると、よろめかすその杯を取り上げて、憤の大杯をも捨ててくださった。なのにいつまでも、ああ神様からのお叱りの杯を我々は飲まなきゃいけない、もうダメだもうダメだ、そんなことは言わないで目覚めなさい、神様はこんなに素晴らしいお方なんだ、このように語っています。そしてそれにふさわしいような応答をするように、52章の一節では、美しい衣を着なさい、積極的に、神様がこんなに素晴らしい恵みをくださる。また11節は、消極的と言いますか、受け身から言うならば、汚いものからは離れなさい、一節は美しいものをまといなさい、十一節は汚いものから離れなさい。このようにして神は神のために語っておられるのであります。で、この場所を一つ一つこれ以上入っていくことができませんので、全体をまとめて今日二つ三つのことを締めくくりに心に止めていただきたいと思っています。第一はですね、私たちはこの民と同じようにしばしば群れとしても集団的にも、あるいは個々の信仰者としても、厳しい様々な現実に直面をしなければならないということであります。最近いくつかのキリスト教関係のものの中に、日本のキリスト教会の閉塞感ということが取り上げられています。閉塞感を感じますかという牧師のアンケート、感じているとするならば、その閉塞感ってどんなものなんですか、どのように克服したらいいと思われますかというような設問であります。私は国内局の責任を持っておりますときに、伝道の壁というテーマを取り上げて、伝道の壁とその打破ということで、数年間ですね、IGM のさまざまな教会、特に牧師たちにそのテーマについて考えていただく時を持ちました。アンケートをいたしました。さまざまな答えが返ってきましたが、その中に伝道の壁とは何かと考える、そのこと自体が 間違っているというふうに大変厳しいお叱りをいただきました。壁なんかはないんだ、あると思うからあるのであって、ないと思えば壁はない。まあ、言われればご説ごもっともでありますけれども、まあ壁をどう定義するかによりますけれども、さまざまな困難や課題があり、閉塞感にも同じようなアンケートがありました。閉塞感閉塞感って言ってるその考え方が閉塞なんだ。まあそれもそうなんだなと思いますけれども、私たちはしばしば一個人の信仰者としても、あるいは一つの教会とか一つの例えばIGM で言うならば一つの群れとしても、そのような厳しい現状から目を背けることはできません。ある場合には過去の栄光を考えて、それから考えると今はなんて大変なんだろう、今はなんてダメになってしまったんだろう。一人の信仰者が同じように考えることがあります。昔はあんなに一生懸命励んだけれども、いつの間にか自分の信仰はこんなに情けない状態になった。もう神様はこんなものは顧みてくださらないだろう。ある方々は過去のそうした栄光にしがみついて現状を嘆きます。ある人たちは神様が自分たちを顧みてくださらなくなったんだろうと考えています。ある人たちは現実に直面している今の課題、こんな困難を一体どうやって克服しろというのか、こんなに大変なことをどうやって信仰的に乗り越えろというのか、あるいはある人たちは早回りをして将来についてもさまざまな困難を予測して、一体それにどう対処できるんだろうか。私たちは正直に言ってそんなものはないと思えばないということはできないほど、現実的であれば数々のそのような困難が一つの教会の中にも、一つの群れの中にも、そしてしばしば一人の信仰者としても、このような課題を正直どうしたらいいんだろうかということが迫ってまいります。確かに私たちの前にはそのような厳しい現実の数々があります。それに対してこのイザヤの51章あるいは52章まで含めて、どのような私たちが応答することを進めているでしょうか。まず第一に、しっかりと自分たちの原点、それを見つめなさい。それが切り出された岩、掘り出された穴ということであります。これはたくさんある岩の中で、これがあなたなんだと言ってアブラハムが切り出された。同じような岩は数々あるんです。次の穴というのは、ある聖書に岩穴と訳されていますが、岩と切り出すことができるような塊がいくつもある、そのような場所であります。この岩あるいはあの岩、切り出すことができたかもしれないけれども、アブラハムという岩を主が切り出してくださった。その次にですね、私が彼一人を呼び出しと書かれています。昔から文語で馴染んだ方はこの場所に、彼一人になりし時に我彼を召しというふうに書いてあったことを覚えておられると思います。また事実ある日本語の訳では、一人であったアブラハムを召しとこのように書いてあります。ポツーンと名もない、価値もないような無名のアブラハムに主は目を留めて、あの岩でもこの岩でもなく、このアブラハムという岩を切り出してくださった。アブラハムとサラを召し出して、そして祝福ある民のもといとしてくださった。あなたたちは将来敵国に連れて行かれて、ああ昔はもっと神の民がたくさんいたのに、こんな敵国に来てバラバラになって、こんな人数も少なくなって、なんでそんなことのために嘆くのか。たった一人のアブラハムを神は召して、こんなに祝福してくださった。この周りにもこの周りにも仲間がいるじゃない。その仲間にいにしえアブラハムにしてくださる祝福を今あなた方にもしてくださるんだ。だから切り出された岩、掘り出された穴をよく思い見なさい。聖書の中には、私たちがしばしばなされた過去のことを忘れないようにということが出てきますが、それは決して 解雇主義とか解雇主義のためではないんです。ああ昔あんなことがあってよかったね、こんなことがあってよかったね、それに反して今はなんていう、その変なことのために過去を持ち出すことを主は喜ばれません。事実、見よ私は新しいことをするとイザヤの中に出てまいりますが、その時には古のことや昔のことを忘れなさいと主はおっしゃっています。恵みを忘れるなとおっしゃる方があえて忘れるとおっしゃってるのは、ただ過去にしがみついて、あの頃は良かった、あの頃は懐かしかった、そんなことのために過去を考えるのではなくて、そのようになさった神様は、だから今ぶつかっているこの問題にも、また将来直面する課題にも、なお前に進ませてくださるんだという意味で、きちんと自分の過去を考えるようにということを意味しているのであります。この私事になりますが、秋にですね、小さな本を出すように今計画をしておりまして、それは、私どもの家族沢城家、それからそのもとに岩井家というのがあるんですが、その両方に、この約100年の間に神様がどんな恵みの技を成してくださったか、それを集めて本にしようと言って、ただいま計画中でございます。で、それは、ただまさに過去にこんなことがあったということを数えるためにではなくて、3代目4代目やがて5代目になろうとしておりますと、どんなルーツだったかということが忘れている、その新しい世代、若い世代に、あなたたちが今生かされているのは、今生きているのは、こんな神の恵みが過去にあったからだということのために出す本でございまして、あるいは種目を通して皆さんが目に留めてくださるかもしれませんので、 PR をするわけではございませんけれども、予告をいたします。その題に感謝の鈴なりという題をつけさせていただきました。それは何かと言いますと、私の祖父が、この召されます時に臨終に残した言葉、感謝感謝感謝の鈴なりじゃというのが、この祖父の最後の言葉であります。遺産争いをしないでいいように、ただの1円も残さなかった祖父です。綺麗に何にもないです。あれだったら喧嘩のしようがないですね。素晴らしいけれども、その祖父は、私は何にもお前たちに遺産は残さない、でも信仰の遺産は残していくぞということをいつも言っておりました。感謝の鈴なりであります。どうぞ皆さんたち、今朝この教会に古くから連なっている方々は、もう一度私たちのスタートが、教会がそんなところからスタートして今日あるという、切り出された岩、掘り出された穴を思い見るとともに、一人一人皆さん方信仰者が、どんなところから私たちが主の恵みに預かったかを思いたいのであります。時間の関係でそろそろ締めくくらなければなりませんけれども、私たちはその第2番目に強調したいことは、その神様の存在ということに対する認識でありまして、そこに目を留めて締めくくらせていただきましょう。神様というお方に注目をしろ。恵みを解雇するだけではなくて、神ご自身に目を留めようということが、その次の強調点であります。例えばちょっと説だけ読んでいきます。12節、私、この私があなたを慰める。それから、この22節にも、ご自分のためを弁護するあなたの神主はこれを仰せられる。15節、私はあなたの神主である、その名は万軍の主。そうだ、神様なんだ、私が神なんだ、私を信頼しなさい。それが主がここでおっしゃっておられる方である。このお方が絶対的な計画を持って、あがないの計画を進めようとしてらっしゃる。だから恐れないで、あるいはくじけないで、あるいはそのいじけないで、自分はもうダメだ、自分のようなものは風に入ってないというようなことをいじけないで、くじけないで、恐れないで、神である主、その方が望んでこの直接的な救いを進めてくださる。主は必ずこの教会をさらに主ご自身の喜んでくださる群れとして進めるとともに、 属されるお一人一人を栄光のために進めてくださると信じています。もう一度今朝私たちは心を揃えて主ご自身を見上げさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、どうぞ私たちがもう一度単純に新しく主ご自身を見上げながら、あなたがこんなものに目を注いで恵みを与えてくださる、そのことを信頼して将来に向かって進むことができるように、またこの群れ全体をお祝福くださるように、尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。